村田新一のご縁がありますように。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんこんばんは。今夜も始まりました、村田新一のご縁がありますように、第43回目放送となります。メインパーソナリティの村田新一です。よろしくお願いしまーす。うぃー、始まりました、第43回目放送。はい、ということで今、リスナーの皆さんお気づきかと思いますが、今回は村田新一一人で、お送りしておりますということで、今とても村田はドキドキしてます。今回30、まあ基本的にはですね、ラジオ番組30分の尺でやらせていただいてるんですが、まあちょっとメンバーがね今回いないので、もしかしたら尺が伸びる可能性もあるかもしれません。2時間3時間と、もし、ラジオが続きましたらお付き合いくださいませ。いやー、どうしよう、始まったね。皆さんお元気してましたか？村田はものすごい元気で、元気が有り余っておりました。ということでですね、まあ最近もね相変わらず村田は元気でまあ過ごしております。で、今回みたいにですね、一人で全編ラジオ放送というのはね、第1回目放送ぶりということで、いやー、もうこれね、今日のラジオはもうもしかしたら神回になります。これはまあ、どんな会話をしていくかっていうのはね、皆さんこれから楽しみに聞いていてほしいんですが、さーて、おそらくねこれをご縁メンバーのみんなも、ね、ドキドキしながら聞いてくれてると思いますんで、早速、おなじみのコーナーに移っていきたいと思います。
ご縁メンバーの近況トーク。
はい、ご縁ラジオのおなじみのコーナー、近況トークのお時間です。今回は最近の村田の近況についてお話ししていきます。はい、ということで、最近は村田ですね、まあ自宅で、まあ自粛中ということでね、家で過ごす時間がたくさん増えておりますね。で、もう本当に家でずっとなかなか外に出ないので、家でまあ楽しむ時間とするとやっぱり食事の時間ですね。食事だから最近もうお腹もなんかやたらすくのでね、やっぱものすごいご飯をおかわりするんですよね。でおかわりするともうどんどん食べて、体重も増えていくという、そういうね今負の連鎖が起こっております。だからもう正直ちょっと、まあ、この間体重計に乗った時になんか気づいたらもう3キロくらい今太ったんですよね。なかなか運動するタイミングもちょっと取れてなかったので、だからちょっとね、村田はちょっと痩せなきゃいけないなっていうのをちょっと身に染みてるとこです。はい、でまあ他にまあどういうことを最近家でやってるかなっていうと、やっぱり最近よく再放送のテレビドラマとか、まあ昼過ぎからよくやってます、映画などをね、まあ録画してよく撮ってなんか見てる時間を、過ごしてますね。いや、皆さんはねどういう感じでまあ家で過ごされているのかっていうのもすごいいろいろ聞いてみたいんですけどね。まあ今回は、まあ近況トークこのままね進めていきますけど、まあ特に最近まあ見てるドラマに関してなんですけど、まあ先週からですか、また再放送でやってる、まあ脚本がバカリズムさんで、主演が竹野内豊さんのドラマの素敵な選択肢っていうなんかドラマがありまして、まあそれ今僕すごい好きで見てますね。でまあこのドラマっていうのはまあ2014年に放送されてた まあ、ドラマなんですけど、結構まあその時もずっと欠かさずずっと見てまして、なんか久しぶりに見てて、あ、やっぱり面白いなって感じてるんですよね。でこのドラマっていうのは、まあ、まあ簡単に言うと、竹野内豊さんが、まあ、タクシーの運転手さんの役で、でそのタクシーっていうのがまた特別な、車で、なんか過去にタイムスリップができるっていうような、なんかそういうお話になってて、で毎回いろんなゲストさん、まあそういう 主役級のゲストさんが、まあ、まあ役者さんとして、まあ、ドラマに出てまして、まあ、そこも面白さの見どころなんですけどね。いやでも今回、まあ、2回目放送を見させてもらって、やっぱ面白いなってつくづく感じました。で、まあ、まあそういうやっぱ見てて思うのが、まあやっぱり、まあその選択、まあ今まで、まあ、いろんな人生、まあこうね、送ってきたわけですけど、さまざまな場所でやっぱ選択を 迫られるっていうのはやっぱ多々ありますよね。まあ生活の中で、まあ何でしょうか、まあいろんなちっちゃな選択から大きな選択までね、人生に関わるようなこともたくさん、選択していくっていうのは皆さん今まであったと思うんですけど、まあ僕もやっぱりそういうのがやっぱ繰り返しありましたね。で、まあ今日は、まあ今回こうやってね、一人ラジオでずっとお話しさせてもらうので、まあ日頃こう話せないような、なんかちょっとお話もね、ラジオでしていきたいと思ってますね。で、とりあえずだからそうですよ。まあこうやって今回第43回目の、まあ村田新一のご縁がありますようにを、お送りすることができてるんですけど、まあそもそもね、僕がどうしてこう、まあやっぱメイン、まあラジオのね、メインパーソナリティをさせてもらえてるかっていうね、こういう素敵な機会をいただけてるかっていうのは多分あんま皆さんにもお話ししてないと思うので、ちょっとそこも触れたりしたいなと思いますね。で、まあやっぱこのご縁ラジオスタート時、まあもう4年半ぐらい前になるんですかね。その時に、まあたまたまやっぱりそのこのシムズスタジオさんに、そのまあとある番組のゲストとして、まあ僕はちょっと出させてもらったんですけど、でそこのラジオのゲストで参加させてもらった時に、まあたまたま、まあその時にちょっと最終回を迎えてしまうということでね、まあラジオの方が終わりになるっていう番組がありまして、でまあその機会で、まあもしよかったら村田くんもどうだろうっていうね、ちょっと素敵なお話をいただいたことで、まあそれがきっかけでこうやってね、ラジオを作らせていただくことが今までできてきたわけなんですけど、まあでも本当にそう思うとですね、その時、まあ当時、まあその時のラジオ番組呼んでいただいた、まあアーティストさんですね、まあ歌手のアーティストさんがいたんですけど、その方にもうそのラジオ番組にね、ゲストさんとして出させていただくオファーをいただいてなかったら、ちょっとそういう風に今この状況がなかったと思うんでね。そう思うとやっぱりすごい、なんかいろいろなご縁がやっぱこうこの世の中にはね、つながりがあるんだなっていうのをしみじみと感じますよね。まあそういう風にね、ご縁ラジオが生まれたわけなんですけど、まあそれで、まあ他にはですね、まあやっぱりその今回そういう風に振り返る時間が今こうやってもらえているので、まあもし例えばですね、素敵な選択肢じゃないですけど、そのタイムスリップというテーマでですね、もし自分がまたなんかそうだな、タイムスリップできるとしたらね、どこの時代に戻ろうかって今考えた時に、いやーもうあの瞬間しかないですよね。もう忘れもしない高校生の1年生の頃ですよ。 だいぶ昔の話を今してますけど、高校時代の1年生の頃にちょっと戻りたいなって今しみじみ思いますよね。はい。で、なんで、まあ、タイムスリップできたら高校時代の1年生に戻りたいかっていうと、やっぱりあの甘酸っぱいあの青春が忘れられないからでしょうね。まあちょっとまだ今までお話ししたことないかと思うんですけど、その村田の恋バナをちょっとまたちょっとここでね全国にお話ししたいなと思ってるんですけど、そうです、高校時代の1年生の頃、まああの時本当に純粋でした。でやっぱ 女性ね、女子と会話するっていうのもかなり緊張するものでして、で結構最初こううまく高校時代の初めは、まあ、クラスの中でもそんな会話もうまくできてなくて、馴染めてない時が結構しばらく最初続いたんですよね。でそんな時にまあたまたま、まあ、クラスの席替えがやっぱありまして、その僕の席の隣にちょっとやっぱクラスの中で一番可愛いんじゃないかっていうようなね、マドンナが運よく席が隣になったわけですよ。で僕の中ではもう常にもう意識がもうそのマドンナの女の子に向いてて、っていうかそのマドンナっていう言い方今しないですか、まあそういう女の子がいて、ずっとそのまあドキドキしながらまあこう授業中も勉強してたんですけど、でうまいことなんかそのいろいろお話がその女の子とできて、結構会話も弾み出したんですよね。で女の子側からもなんか僕に対してなんか授業中わかんないとこがあったからここ教えてとか、いろんな会話も気さくにしてくれて、で僕もこう気持ちも本当どんどん乗ってきましたから、その女の子に対してまあ僕もちょっとアピールじゃないですけどちょっといろいろやってったんですよ。でなんかお互いが結構いい仲になってきたんで、これは今後あるぞ、これはもしねここでこの後告ったらなんかこの先この女の子とお付き合いできるんじゃないかみたいまでなとこまで来たんですよ。で気持ち的にはそのだいぶ乗ってましたんで、でその時期がたまたままあ夏休み前だったんですよね。で夏休み前でよしじゃあこれね夏休みねもうしばらく会えないけど、夏休み明けたらちょっとこれは女の子にね僕から告ろうって固い意志を持って夏休み入ったんですけど、これねなんだろうそのまあ夏休みが過ぎてまあ学校まあ始まるわけですよ。始業式が終わって、まあ、授業がスタートすると。で、その時に、なんかやっぱ、隣見ると、こう、そのね、女の子がいないんですよね。で、あれ、今日休みなのかなって、ちょっと僕の中で思ってたんですけど、そしたら、その担任の先生から、まあ、僕らに向けて、その、やっぱ報告があって、その、女の子がちょっと夏休み中に、ちょっと、まあ、ご家族のそのお仕事の関係でなんか転校したっていうことで、でうわマジかと思って、そうです、なんか僕のこう熱いこう煮えたぎる思いじゃないですけど、そういうのをこう告ってねを伝えたかったんですけど、ちょっとその女の子はね静かに転校してしまったということで、ちょっとことが今でも時々振り返ることがありますね。甘酸っぱい青春の1ページということで。だからやっぱ今そう思うと、やっぱいろんなね選択、まあその例えば今みたいに大好きな子に告ろうっていう選択が生まれてたわけなんですけど、やっぱその選択もやっぱタイミングっていうのが大事になってくるんだなと、やっぱしみじみに思いましたよね、そのエピソードを振り返ると。だからやっぱ今後はまあやっぱそういうこともあるので、まあタイミングを常に大事にしなきゃいけないというようなね、いろんな機会がやっぱ恵まれてますからね、まあ生きていく中で生活の中でいっぱいありますんでね、 はい、だからそういう風に今後もね、まあいろんな選択が来ても後悔しないように進んでいきたいかなってちょっとね思いました。なんかちょっとね話がいろいろそれてきましたけど、はい、まあね皆さんもね同じようにまあいろんな選択がこれからあると思うんですけどね、まあ今はちょっと自粛中という皆さんそういう生活だと思うんですけどね、これからもちょっといろいろ頑張って過ごしていきましょう。はい、ということでまあとりあえずここでですね、まあ近況トーク僕の方の話は以上にしたいと思います。では続いてのコーナーに移っていきたいと思います。みんなで考える家での自粛中の過ごし方。はい、ということでこのコーナーに入っていきます。現在世界中の人たちが家での自粛生活をされていると思います。その中で今回はですねご縁ラジオの方でも家で楽しく過ごすためにはどんな取り組みができるのかをちょっと考えてみようと思っております。はい、ということで皆さんね今なかなか世界のね状況がね結構厳しい中でですね自粛生活を、されてると思うんですけど、まあ僕も先ほどちょっとね初めの頃言ったんですけどね、自粛生活があるまあ今進んでるので、まあ家での過ごし方ですね、やっぱりまあテレビね再放送とか見たり映画見たり、あとはまあ他にはやっぱ YouTube とかねいろいろ見てるんですけど、まあ皆さんはどう過ごされているんでしょうか。でやっぱせっかくならですね、まあ家でまあ楽しくね過ごしていきたいと思いますので、まあここで今回はいろんなね可能性をちょっとお話ししていければなと思っております。まあどうでしょうね、まあ村田が提案するね楽しい自粛生活の過ごし方ということで、まあやっぱいくつか考えられるんですけど、まず最初やっぱ僕甘いものがね本当好きなので、やっぱ甘いものそのデザート作りとか、まあ結構家でね楽しくねまあできるんじゃないかなとか、まあその他はやっぱりまあ最近なかなかやってないんですけど、例えばパズルとかですね、あのまあ自分自身でね楽しむ過ごし方としたら、まあパズルとか、まああと何でしょうね、まあそれこそイラストとか、まあ絵を描いてみたりとかね、まあ僕結構イラストを描くの趣味なんで、まあ、そういうこととかもやっぱね過ごし方として考えられるんじゃないでしょうか。でまあ、他に今回ね、収録に来てないんですけど、まあ、ご縁メンバーのみんなにもいろいろと考えてきてもらってます。で、ここでですね、まあ、やっぱいくつか紹介していきたいと思うんですけど、まあ、今回、まあ、家でも楽しめる時間の使い方ということで、ご紹介していきます。まず、ゆうやくんですね。ゆうやくんは何か、どういう、まあ、過ごし方があるかって考えてもらった時に、まあ、僕は普段やっている家事を少し上達できたらいいなと思って家事をする時に自分で課題を出したりしていますと。で、料理する時は、まあ、2品を同時に出来上がるようにして作ってみたり、まあ、洗濯物を普段よりも早く干したりとか畳んでみたり、まあ、日常にですね仕事が、日常に刺激がないと結構本当に暇になってしまうので、普段やっていることにスパイスを足して過ごしていますということで、ゆうやくんねやっぱ相変わらずストイックなね役者さんですね。まあでも本当今こうやってお話聞いた時に、やっぱこう普段からやっている作業をちょっとでもね、まあ、課題を足して、まあなんだろう、こう夢中になれると言いますか、こうね、少しずつ、まあ、それこそ上達していくってまたやっぱすごいいいことですので、まあ、レベルアップを図っていくっていう過ごし方も考えられるんですね。はい、 続いては、じゃあ涼ちゃんが考える楽しめる時間の使い方ということでご紹介します。で、涼ちゃんは、オンライン上での時間共有とかに、よく気にかけていますということで、まあ例えば、まあ明日〇〇を、まあ、見ようとか、まあご飯、何々ご飯を作ったとか、そういう些細なこととかね、そういうことをオンライン上で情報共有して過ごすということが、いろいろね、気にかけて取り組んでるそうですね。まあでもそうやって、まあ、まあツイッターとか、まあよくそういう使い方がよく見られるんですけど、まあね、一緒に同じものを見たりとかね、時間を共有したり、ね、そういう一つ一つのなんか生活のワンシーンとかね、自由にね、まあ今余裕がある時間ですから、まあそういう共有する遊びが、まあ楽しいかなって感じてるそうですね。まあでも涼ちゃんみたいに、やっぱ、まあ、僕らその役者やってますんでね、まあ日頃からまあそういう電波に乗せてこうなんか発信するっていうのはやっぱ大事だなとも思いますね。ではでは、ちょっと次は高尾くんが考える過ごし方ということでご紹介します。で、高尾くんは自分は一人遊びに興じています。一人遊びするんだね、高尾くんね。普段から休みは外に出て何かをしていないと落ち着かないタイプなので、外に出れない今みたいな時期は、まあ読もうと思って貯めていた、まあ読書ですね、本ですね、東野圭吾さんの、まあ、例えば手紙を読んだり、まあそういうね、他にはなんか戦国無双というゲームですね、戦国無双で、まあ、敵を倒しまくって俺強いってやっていますということで、ね、俺強いってやっています。まあね、それ、まあ、楽しいんだろうね、多分そういう過ごし方もね。まあそういう読書、そうですね、読書いいかもですね。なかなか忙しい、ね、日々が続くと、やっぱり例えば本屋さんに出かけた時に、やっぱね、あ、この本面白そうと思って読んでみようと思って買っても、なかなか手をつけられないことがあると思うんで、まあ確かにこの時間を使って読書に興じるっていうのも、まあ、いい過ごし方かもしれないですね。はい。で、次はちょっと松ゆかちゃんの説明していきたいと思います。私はお家で楽しめる演劇として脚本の本棚というサイトをやっています。すごいな、松ゆかちゃんのアグレッシブなそのね、取り組み方すごいな。脚本の本棚というサイトをやっています。で、6人の脚本家さんの作品を9人の役者さんたちのなんか好きな組み合わせでいろいろリクエストをしてもらったり、そういう取り組みで配信をしていると。で、まあ、そういう楽しめる企画に取り組んでいます。で、また最近は役者さんたちの動画配信とかもね、ありますし、配信公演も多いのでそれを見たり過ごしていますということで、松ゆかちゃんはやっぱ常にね、お芝居に関して、まあ、貪欲というのがやっぱ分かりますよね。まあ今楽しめる演劇というのがやっぱいろんな形があると思うんですけど、この脚本の本棚なんかとても気になりますね。やっぱこれ松ゆかちゃんのツイッターをね検索すると詳しくいろいろと、これはサイトを見れると思うので、ぜひ皆さんこれ確認してみてください。はい、松ゆかちゃんもね、どうもありがとうございましたということで、今いくつか、まあ、ご紹介していったんですけど、まあこういうように、まあ、一人で楽しむ過ごし方もあれば、みんなで共有する楽しみ方もあるので、まあそれを参考にしてね、これを皆さん、取り組んでいってくれたらなと思います。で、まあ一つ追加するまあ楽しい過ごし方としては、やっぱりこのご縁ラジオはね、過去放送もたくさんアップされてますんで、ぜひ皆さんご縁ラジオ過去放送どんどん聞くという楽しみ方もありますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、以上、このね、みんなで考える家での自粛中の楽しい過ごし方のコーナーでした。はい、 では CM に入っていきます。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。ということで、結構このエンディングトークのこのね、文章も久しぶりに僕がお届けした感じですね。ちょっと緊張しましたが、はい、ということであっという間にエンディングのトークになってしまいました。今回はですね、記念すべき第1回目放送から振り返ると、久しぶりの一人ラジオの、番組だったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。はい、ちょっとね、常にドキドキが止まりませんでしたけどね、こうたまにはなんか一人でこうね会話するっていうのもなんかいいかもしれないですね。で、聞いてくれてるリスナーさんのことをねこう考えながらちょっとお話できたんですけど、皆さんどうでしたか。ということで、まあでもここでね、じゃあ宣伝告知が一つありますのでご紹介しましょう。ご縁ラジオの次回放送日は、6月1日ですね。もうあのご縁ラジオは、毎月第1月曜日のね夜20時30分からの放送ですのでね、どうぞ、ここの6月1日をご確認ください。またご縁ラジオのブログ、ツイッターもやってますのでね、まあぜひぜひチェックしてみてください。ということで、まあまた来月はね、ワイワイみんなでご縁ラジオを届けできたらな、いいなと思っております。皆さんも今なかなかねこの自粛中の生活が続きますけど、皆さん、気持ちを一つにして力を合わせて楽しく過ごしていきましょうね。はい、ではそれでは本日はこれでお別れです。エンディング曲はこちら、村田も MV 出演でお世話になりましたカラフルパレットさんのパレードをお聴きください。皆さんまた来月お楽しみに。
僕らの夢が僕らの歌が空に